ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまち、始まりました。この番組は府中市で活動している団体の方や個人の方を毎回お招きし、活動の魅力や楽しさをお伝えしようという番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日の担当はつくしです。それでは今日のゲストをご紹介します。府中お弁当プロジェクトを進めていらっしゃいました斉藤義弘さんです。こんにちは。
こんにちは。今日はお招きありがとうございます。
ありがとうございます。
私はですね、コードフォー府中という団体を、小林さん、ラジマジでも以前ゲストとして参加させていただいた時にパーソナリティをされてた方と一緒に4年ぐらい IT を使って地域のこう活性だったりだとか、困りごと何かこう改善できないかっていうところで、そういった団体を運営しております。本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。斉藤さんのお話は小林さんからもよく伺っておりますでは早速お話をお伺いしていきましょう、はい、お弁当プロジェクトって一体どういったプロジェクトだったんでしょうか。
簡単に説明すると、こうコロナ、新型コロナウイルスの影響で飲食店さんがですね、テイクアウトたくさんやられているんですけども、いろんなお店がテイクアウトやってます。張り紙だけしていて、こう外出できない中、なかなかその張り紙にも出会うことができなかったりとか、あとそういった地元のお店が頑張ってるものが、どうしてもナショナルチェーンというか有名ショップのものよりもこう影に隠れちゃうっていうところがあって、そういったところを地元の皆さんからの情報を集めたり、飲食店さんからの情報を集めてまとめて発信するっていう、そんなようなプロジェクトでした。
ものすごいプロジェクトですよね。私も何度か、ホームページの方を拝見したんですけれど、はい、かなりたくさんのお店が掲載されていて、 すごいなと思った記憶があります、はい。このプロジェクトなんですけれど、一体どういった経緯でスタートされたんでしょうか。
もともと近くでですね、小平ってあると思うんですけども、隣の隣ぐらいかな、そこでそういった同じようなプロジェクトを始めた方がいらっしゃって、でそれを僕がたまたま SNS で見て、で同じような活動をしませんかっていうのを、隣の稲城市のコードフォー稲城という団体にお話をしたところ、稲城はもうやりますっていう形 で稲城がその次に始めたんですけど、で2週間ぐらい府中どうしようって迷ってた中で、よし府中もやろうというふうになりまして、3月の下旬頃に小林さんとこうリモートでオンラインでつなぎながら、どんなアプリにしようかとか、どんな情報を出そうかなんてことを話しながら、初めてこうは、ことが普通としてはアプリを作った、そんなような形ですね、はい。
意外にもアプリ初めてだったんですね。
そうなんですよね。
なるほど。その、はい、なんですかね、開始にあたってなんかこう、はい、その府中へのなんか思いとかがあったって聞いたんですけれど、
はい、府中というよりかはやっぱ地元のお店っていうのをすごく、カラフルな街に住んでると、やっぱこうカラフルな気持ちになって、素敵な多様な街って素敵だと思うんですけども、先ほど申し上げたように、こうナショナルチェーン、有名なお店ばっかりが街の中にあると、どうしても面白くない、どことの街とも同じっていうところもあるので、やはりこう個人店を応援することで、少しでもこう飲食店の火が消えない、火が灯ったまま、未来の府中がカラフルなまま、残っていければなという、そういう思いが強くありました。
なるほど、府中で開始した頃って当時正直危機感がまだ薄かった頃だったので、今思えばかなり時期の早い展開だったなって感じますね、
そうですね、ちょっと、早いかなっていうところもあったんですけども、でも周りを見てたり、世界を見ていると、そのような状況になってしまうのは、簡単に予想がつくというか、そんな形で思ってたので、 よりその、まあ、こういうのって仕組みだと思うんですけども、初めに仕組みを作って皆さんがそれに乗っかってきて、どんどん活動が広がっていくような、まあ、そこを意識して始めました。まあ、もう一つは、まあ、こういった活動って、公の機関とか、まあ、商工会さんとかもその後1ヶ月ぐらい遅れて始まったんですけども、やっぱりこう大きなところってなかなかこう腰が重いというか、いうところもあるんですけど、個人や団体、こういった地域活動団体ですと、すぐに、まあ、やろうと思ったら、そんなリスクもなく、個人個人のお店にもちろん確認したりとかはする必要ありましたけども、フットワーク軽く、やろうと思った時にやれたっていうところは、その速さにつながったんじゃないでしょうかね。
そうなんですね。はい、ちなみに以前ただアプリを使ってお店を紹介するっていうだけのプロジェクトではないといったお話も伺ったんですが、具体的には
先ほど申し上げたように情報を集めて、発信するっていうだけだったらば、ただのこうリストみたいなね、カタログになってしまうんですけども、今こう SNS って皆さんがこう参加することが簡単にできると思うんですね。一つがその SNS 上でハッシュタグっていうので、府中お弁当プロジェクトっていうものをつけて、Twitter だとか Instagram、Facebook で投稿することで、自分自身も情報を、身の回りにね、ある外出が制限された中でも発見された地元のお店のテイクアウトの情報を発信する側に回れるっていうところが一個かなと思いますね。参加型であるっていうこと。もう一つが IT リテラシーが低いお店のオーナーさんとかもいらっしゃるので、常連さんとかがこんなプロジェクトあるから、お店がテイクアウトやってるのを代わりに載せてあげるよとか、申請するよ、そういう第三者、いわゆる他己紹介みたいな、そういったことも OK にしていたので、こうより常連さんとお店の距離が縮まるというか、応援するっていうような具体的なアクションにこうつながりやすい活動と考えてやっていました。
なるほど。私かなり最初の頃からお弁当プロジェクトの存在は知っていたんですが、そこまでその先を見据えたものだという認識が全然なくて、なんか今思えばもう少しダイレクトにハッシュタグとかで関わればよかったなってお話を伺って思いますね。はい、反省です。後半もお弁当プロジェクトの斉藤さんへお話を伺っていきます。このお弁当プロジェクトを進めていく中で良かったことですとか、まあ、あるいは苦労したことなどあればぜひ教えていただければと思います。
まあ、良かったことはもともとこうつながり1番 IT2 番っていう精神で、 IT は道具であるっていうことを考えて地域活動を進めてたんですけども、それがこう実ったなっていうところですね。飲食店さんに、まあ、いきなりトントンって声かけて何者っていうふうじゃなくて、誰かに困ってる飲食店さんがあるんだけどっていうふうに話を聞いたりだとか、参加者さんからの積極的な情報提供とか、こう拡散する土台が府中の中に、まあ、私たちが活動してきたところでできてたっていうところがとっても良かったですね。苦労したことは日々変わる情報に追いつく、でそれを集めてまた発信するっていうところが、だんだんお店が増えていくと、もう毎日何時間もまるでこうチェックをするようなことをしなきゃいけなかったのはとっても苦労しましたね。
確かにお店側の方もテイクアウトって初の試みというお店も多かったと思うので、お互いに大変なところっていうのはあったかもしれないですよね。
そうですね。
でちなみにそんなお弁当プロジェクトは、一旦6月の5日で更新が終了されるというふうに伺っております。
はい、
はい、でまあ、今後その報道の中ではいわゆる第2波といったお話も出てはきているんですけれど、はい、そんな中で再スタートされる可能性というのはあるんでしょうか。
今のところこう再開というのは考えてはいません。
そうなんですね。やっぱりその更新が大変だったりというのはあるんですかね。まあ、
そもそうなんですけども、情報発信ってやっぱりこう自分たちが新しい活動や新しい変化したことっていうものを自分たちで発信していくっていう、その 思いというか、それがすごく大事なのかなと思っていて、今かなりこうおせっかい型の勝手に集めて、まあ、勝手な部分もあったりするんですけど、まあ、そこをあくまでも今回の取り組みで SNS やそういった情報発信が自分たちに応援してくれる人に伝わるんだっていう経験が作りたかったんであって、はい、お店の方はご自身でやられるのがいいのかなというふうに考えているからです。
今ではそのお弁当プロジェクトもまた府中から地域を超えていろんな地域でね、うん、行われていらっしゃるんですよね。
はい、府中のお弁当プロジェクトはテンプレートプロジェクトなんですよね。テンプレートっていうのは簡単にコピーして使っていいよっていうものをフリーで公開させていただいた初めての地域なんです。でそれが全国100カ所ぐらいにどんどんコピーされて、北海道から沖縄九州までどんどんどんどん形を変え変化して広がっていった、その起点になれたっていうのが府中お弁当プロジェクトをやっててすごく、エキサイティングでした。
なんだか府中からさらにいろんな地域につながっていって、それが府中がそのテンプレートとして最初っていうのはすごく素敵だなってお話を伺ってて感じました。はい、でちなみに今後、まあ、一旦お弁当プロジェクトは更新はされないということで、今後の地域での活動などを最後にお伺いできますでしょうか。
はい、地域での活動、もちろんコードフォー府中も引き続き小林さんとともにやっていきたいと思ってますけど、私実は大国玉神社前の府中テラスという飲食店カフェですかねをやらせていただいております。
飲食店ですか。
はい、なので今回IT を司るというか IT に関連するサイトの顔でやってるんですけど、実際は自分のお店の売り上げも3月なんかすごく下がってしまったという飲食店側の立場としてもこういった活動があると嬉しいなっていうところでやらせていただいておりました。はい、
そうだったんですね。
うん、府中テラスは地域のハブスポットっていうところでいろんな方々がこうつながりを作ったりだとか自分たちの魅力を発信するような場所になれたらなというところでやらせていただいてますので、皆さんと一緒にこうコラボレーション、食に関してあるいは地域活動に関してコラボレーションできるような場所として活動ができればなというふうに思っております。
なんとなく大国玉神社の前にレストランができたらしいというのは私も存じていて伺ったこともあるんですが、はい、そういった場所になってたとは知らなくてなんか大変失礼をいたしました。ぜひまたそういった意図を持ってですねお伺いできればなと思っております。今日はお弁当プロジェクトの斉藤さんにお越しいただきお話を伺いました。お弁当プロジェクト、私も存在は知っていたのですが、その実態は2歩も3歩も先を見据えた有意義な活動だったんだと改めて知ることができました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジマチではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。ラジマチへのご意見ご感想やこの人に出てほしい、出演してみたいなど、お気軽にラジオ府中ズまでお寄せください。それではこの辺でお別れです。また来週の月曜日にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。